始めました。成蹊大学ラジオクラブがお送りするインターネットラジオ SRC 放送室、今回は第53回目の放送ということで、今回の GD を務めますのは経済学部1年千秋と
法学部2年マイキーと
文学部1年純子で
お送りいたします。はい、この3人でねお送りするということで、
はい、
まあ今僕らは試験期間中ということで、ぶっちゃけしんどいよ本当に。
ちょっと本当に今怖いの、いやいや
そう、本当にこっちもね単位落としそうでやめんだよ本当にしようみたいな、
本当に
何ですか二人は。
もうね、私は落とせない状況まで追い込んで、やばいっすね。
私も本当ミラクル起きないと本当ダメですね。
俺はギリギリかなみたいな。まあ、経済なんでね、少ないので科目が、
ね、40だ、
40単位ですね。
はい、いいね。
しかも後期は16単位ぐらいしか取ってないので、まあ楽ですねそこら辺も。
あー、いいな。
私も前期詰め込みすぎて後期が全然ないんで、逆に余裕こいてたらって感じで。
Me too, me too。
ほんと
そっか、私は前期詰め込んだんだけど、ちょっと落としすぎて後期はこの少ないながらに全部取んなきゃいけない
んで、ね、大切にと。
あ、まあ皆さん落とさないように、
はい。
まあ、他にもなんか最近で起きたこととかありますか。
そういえば今日私今朝夢を見たんですけど、
う
ん、あの歯が抜ける夢を見たんです。歯が抜ける夢ってすごい縁起が悪いって聞いたことないですか。
僕は初耳ですねそれは。
本当にな
んか聞いたことある気もするんですけど、
やっぱ女性はそういう夢占いとかやっぱするのかな、ね。
で私すっごい気になって、
はいはい、
あの奥歯、下の歯の奥歯がごっそり抜ける夢だったのね。
おお、それは痛そうだ。夢でよかった。
お、夢でよかった本当に。で調べてみたら、
はい、
歯が抜ける夢とか砕ける夢っていうのはその自分の体や環境の劇的な変化から来るものだと言われてるんだって。
ほ
う。で例えば10代に見る場合は新学期とか進学、あと家庭や学校などの環境的な変化の前兆になるって。
なるほど。
でも私さっきまで10代でほーって思ってたら、私この間誕生日
そういえばそうだそういえばまあまあまあまあ細かいことは言わずに。
で、まあ、20代なんだけど、20代後半からだから25歳以上ってことなのかな、
は
あ、うん、からは体力の衰退や病気の発病の予兆として受け取られるんだって。だから私の場合はその環境的な変化と体力の衰退の間にいるってわけ。
なるほど。
でその後ですよ、私がえーって思ったのが、
何が
部分的な歯の場合、私みたいな奥歯だけが
抜ける、あ、全部抜けたとかじゃなくて、
うん、という時はなんと私の怪我や事故、そして友人の病気が予兆されている。
ご愁傷様です。
そして最後です。下の歯の特に奥歯は身内の病気や死を暗示しています。で私すっごく縁起悪いんだけど、
はい、
この後にお母さんが死ぬ夢見たの。
まさ夢になるなよみたいな。
本当にどうしようって思って、
これ言えないですよお母さんに何時に言ってるの。
でもちょっと後で電話しようと思って死んでないかって。
あの今のうちからちょっと軽い風邪、インフルエンザにかからせとけばいいんじゃないですかね。
痛がらないと思う。
本当に。なんかで頑張れば可能性はなくなる。
お、
頑張ればって。
これ
だから毎日励ましの電話を。病気ですね、ちゃんと手洗いうがいしてるみたいな。逆に親じゃねえかお前がみ
たいな。確かにね。
いう感じになれば。まあ歯ですか。実はですね、僕も歯でちょっとありまして、今ですね右の、 あの下の歯の奥歯の方でちょっと親知らずが生えてるんですが、横から生えてきちゃってちょっと中途半端に出てるんですよね。
痛いやつだねそれは。
いや痛くはないんですよ。
痛くはないの。
ただ歯が出てきちゃってなんかいろいろ挟まっちゃったりするんですよ、なんかとか。で、まあ、前歯医者行った時レントゲンで撮って本当に完全に横になっちゃってるよ。もうこれは抜かないとダメだね、他の歯を傷つけちゃうからみたいな。だからもう春休みにちょうどバイトもクビになったので行こうかと。合宿の前に
ペンチ、
いやもうあれそ出てるって言ってもあの横から出てるので、一番あの上の部分が横からちょっと出てるぐらいなので、ほとんど歯茎埋まっちゃってるんですよ。
で
やるとしたら麻酔やってメスかなんかで開けてから抜くみたいな。
私も親知らず生えてるんですけど、なんか綺麗にちゃんと生えてくれてたみたいで、本当にガッと抜いたら一日安静にしてれば痛みもそんなないっていう。
そうなんですね。物にもよるんだよね親知らずで。
下の歯の親知らずがすごい痛いとか聞きますよね。
そう、それも下の歯だから、ね、もう本当にね嫌なんだよね。 はい、ということでそんなねジメジメした感じのオープニングでございますが、次の、第1コーナーでは、まあ、普段通りのニュース SRC の方、
はい、
今回はちょっと海外のニュースをねピックアップしていきます。で2つ目のコーナーでは新しいちょっとコーナーみたいなの、ちょっとクイズものをやろうかと思いまして、
楽しみですね、
まあ、皆さん楽しんでいただければ幸いでございます。それではこの3人で30分間よろしくお願いします。
お願いします。
SRC 放送室
ニュース SRC。
はい、ということでニュースは僕の方からお伝えしたいと思います。
はい、
現代の魔女狩り、所得税課税に魔女は呪いで対抗。ルーマニアで1月1日から施行された新労働法で、これまで食料とみなされていなかったモデルや執事、占い師、そして魔女たちも正式な食料、いわゆる専門サービス料とされることになりました。まあ、これは財政危機に陥っているルーマニア政府の出した、窮地の策でございますが、まあ、その結果収入の申告が義務付けられ 16% の所得税が課せられることになりました。まあ、中世ヨーロッパでは魔女狩りは有名でありましたが、まあ、その魔女が現存していて、まあ、課税のために公認されたということでございます。まあ、一部の説明によると、まあ、ルーマニアでは、民間信仰の一部として今でも魔女が残っており、まあ、祈祷や呪詛、占い、病気治療を行っていると言われています。しかもルーマニアでは、まあ、現実に呪いをかけられると半ば信じられており、バセスク現大統領は、特別な日には魔女の呪いを避けるために紫色を身につけるようで、まあ、2010年の EU サミットでも紫色のネクタイを締めていたそうです。また独裁者だったチャウシェウスク元大統領はお抱えの魔女にいろいろ相談していたという説もあります。まあ、ルーマニアでは迷信と一生をつけるわけにはいかないようで、1977年にチャウシェウスク政権を呪いにかけた罪で投獄され、現在では魔女の女王と言われるブラタラ・ブゼア、現在63歳は、私は国の大統領だって恐れません、私たちに何かしようとするなら魔力を見せますよとコメントしています。ということで、まあまさかね、魔女に所得税も世も末かと、
まあ、いろんなことが驚きすぎても何も入ってこないですよ、
いろいろ驚いたていうか、まず驚いたのがルーマニアってモデルも職業じゃなかったんだって
本当ですね。
そうですね、いわゆるなんだろう、表に出るだとかそういうのは出ないんですかね。
ガツンときすぎてね。でも知り合いで本当にルーマニア行った人がいたんですけど、電車の中に本当に魔女のとんがり帽みたいなのかぶって、本当に黒いマントしてる人がいたって言ってて、わー、やっぱそういうのいるんだって思ったんですけど、この話聞いて現実に増してきちゃって怖っと、
ぱっと見ただのあの仮想家だって思うもんね。
なんだら何してんだあの人ってなるもんね
実はですね、この魔女ですね、ルーマニアでは急増しているらしくて、まあ、なんでかっていうと景気なんですね、就職なんで、まあ、大多数の魔女は課税に反対しているんですが、うん、まあ、深刻な、まあ、現在不況なので、うん、まあ、職探しも回らない人が、まあ、魔女も知らないのに魔女を名乗るケースが急増していると、まあ、インターネットを使って営業対象を、EU 域内に拡大している魔女もいるようで、まあ、呪いの術をかけるのに必要な道具は犬の排泄物と一握りの砂、そして黒胡椒だけなようです。
黒胡椒
すごい、
1回につき600円から2000円だそうで、
すごい、ま
あ、僕から見れば結構良心的な値段、
かなり良心的、
まあ、ただルーマニアの平均給料は月5万円なので、まあルーマニアにしてはちょっと高いんですが、まあ、
ね、
犬の糞でね僕ら呪われちゃうという、
それで国の危機とかなったらもうたまったもんじゃないよね
気づいたらあれルーマニアから犬がいないみたいなことになりませんからね、政権が遅いで、まあ、この所得税賛成してる魔女もいるようで、まあ、なんでかっていうと、まあ、正式な職業として認められたことで禁止されていたテレビ出演も可能で PR もできる、増やす気満々じゃねえか。どうします、5年後にはもしかしたらね、みんなエクスペクトパトロナームとか答えてるかもしれませんよ。コンビニ強盗が銃とかナイフじゃなくて杖出してバーンみたいな。
ルーマニアとかがなんか小学校の頃とか6年生とかになるとホグワーツからのちょっと招待状待ったりしませんでした？
待ったってだけ来ないかなみたいな、
でどこか心の奥でなんか来るんじゃないかって思って、
来るんじゃないかなみたいな、
みんな思ったことあると思うんですよルーマニアの子供たちはもっとですよね、現実に増してるじゃないですか。
そうだよね、
も
う
本当に魔法省あるんじゃねえかみたいなこと、イギリスあたりみたいな、
ね、っていうかそれ本当に効き目があるのかな、
どうなんでしょう、
まあ、ちょっとね語られた人に聞いてみたい。
だとしたらルーマニアって相当怖くないんですよね
いけない、
いやいや戦争なんて仕掛けられないよ、戦争仕掛けた瞬間呪いで犬の糞にするわけですからね
なんかみんなほうきに乗ってさ戦争を起きたり、
わ 反応すごい。
いやでもいや今時ほうきじゃなくて掃除機なんじゃないですか。
掃除機か。
ええー、み
たいな。
吸い込んじゃうぞみたいな。そんな風になるんではないかと。まあ魔法っていうとやっぱりまあね、ハリー・ポッターとかイメージがありますけど、まあもうすぐハリー・ポッターも映画完結しますからね。あれ見てます？
見てない。でも私友達がすごいハリー・ポッター好きで、であの英語版のハリー・ポッターの本が出た時に、はい、ネットにねその英語の日本語訳が載っちゃったの。それで、ね、ハリーポッター読んでるって聞かれて、え、読んでないよって言ったら、見事その場で最終結末を言われて、私結末だけ知ってるのね。
あれ長いじゃないですか。
長い。
もう忘れちゃってて、もう最終巻出て、一回買って読んだのに、もう一回買っちゃったことあります。うん、
忘れて、
あれ、結末も忘れてて、あ、出たんだってなって、もう一回買って、何回読んだことあるって言って。
遅くね、気づく。
4000円ぐらいするじゃないですか。
するする。
高いよね、あれ。
ブックオフ行くとね、大量にアマゾンにされてますから。
ああ、そうなんだ。
器用すぎるの。
安くね。
安くなってますね。まあね、映画も、あとパート2だけになってきましたけれど。まあ僕もね、本1巻だけしか読んでないんですよ、小説の方は。あの、1巻読むのにね、半年かかったんですよね。
ああ。
ちょいちょい飲んでたので。ああ、だるいな。
あれさ、一気に読めちゃう子はさーって読むらし
い。読めるんですけど。
私、外国の小説苦手すぎて。
僕もです。
ハリーポッター学校にまで持ってってますよ私。あんな重いものを頑張ってもう行きとかもう高校に持ってって2日で読むみたいな。
普通に学校にあるよね。でもそれ
借りられちゃってるとか出たらすぐみたいな。
俺ら普通に余ってたけどね。
本当に
あんま図書館利用する人が少なかったので。
そうなんだ。
ただみんなね、あのラノベが置いてあったのでみんなそっちから読むんですよ。鈴宮春日の憂鬱とかバッカーのとか置いてあって、
でも私も学校漫画あったわ、図書館。
ありますあります、うん、
あるある
多少は。
本当ですか、うん、なかったですね。本当スヌーピーぐらいですかね。
スヌーピー
超可愛い。あと変なのもあって、うん、なんか特撮のいろんな作品の怪人が載ってる本みたいなのが、
仮面ライダー
とかウルトラマンとか戦隊ヒーローとかまた別の特撮系のが上下巻で超分厚いのがあって、誰が要望したのこれみたいな。
どうしても読みたいんですね。
買えやって思いますよ。はい、ということでね、まあね、皆さん、まあ、呪われたくなかったら紫色のものをつけましょうということで、まあ、ニュース SRC この辺で終了したいと思います。